こんにちは、亀田です。今日は、お客さんの一人からメールをいただいてですね、スポーツと学習の統合について、僕なりのなんか意見をくださいという質問なのかな、要望なのかちょっとわかりませんけども、そういうものをいただいたので、それを使ってですね、ちょっと考えていく様子をシェアできたらいいなと思います。まずですね、そうですね。そういうの考えてくださいって言われたら、最初何するかなって言ったら、スポーツって何なんだ、学習って何なんだっていうことを第一番目に考えると思います。で、じゃあスポーツとはって、何でしょうね。例えばスポーツといえば、体を動かすことでしょうけど、おそらくその方の、なんていうか、目指してるもの、から考えると、スポーツっていうのは体を動かすことではなさそうな感じですよね。で、スポーツとは何かっていうのは、要は意味を問うてるわけですから、意味を問うっていうことは、で、なんか意味ってどっかで説明しましたけども、目的がないと意味は決まらないんですね、どうしても。なので、じゃあ、スポーツと学習なんで統合したいんだろう。で、スポーツっていうものが目指す目的っていうのがもしあるとしたらどういったものがあるかっていうことを考えていくことになると思います。で、一つスポーツと考えた場合、健康とかね。でも学習って言ってるから多分健康ではないですよね。で、じゃあ、金メダルを取ること。でも金メダル取るぐらい頑張るっていうのはなんか人生の勉強になりそうなんで、それでありなのかなとか。で、いう話をいろいろ考えた時に、スポーツっていうものを通して何か勉強する方法を学ぶことをにも役立てたいということなんでしょうかね。ちょっと、深くわかりませんけども。で、そういうふうに考えていって、要は大事なのは、スポーツとは何かっていうことをまず深く深く考えていくということになります。で、学習についても同じことをしているわけですね。で、学習って何？って言ったら、一つはものすごいわざと変な答えを出すと、親の期待に応えるためとかね。多分違いますよね、答えとして。学習。で、テストでいい点数を取るため。用意されたハードルを超えるため。わざと変な意味を出していくと逆にそれじゃないと思うんで。で、この時にわざといろんな目的を出してきた時に変な目的とかをわざと出せば違いがはっきりするんで、いや、これじゃないっていうのがよくわかれば、そこから徐々にもう本当にこれだと思う目的とそうじゃないっていうののこう境界線を探るみたいなつもりでいろいろ目的を出していくと面白いんですけども、じゃあ、そうですね。なんか、大学に進学するとかね。ちょっと違いますよね。で、じゃあ、社会で有益な人材になる。どうですか？
で、ブー、来
と
ましたよ
思います
ね。
ね。僕はちょっと違う。まだ違うと思うんですけど、社会で有益な人材になる。確かに。じゃあ、ちょっと違うなと思ってる。ギリギリ境界の違う側って思ってるんですけど、社会で有益になる、な人材になる。で、何が違うかなっていうのは、その言葉で表しづらいんですが、じゃあそれは、与えられた世界で社会にとって有益な人材になるって言ったらどう？ちょっと学習の目的として、いいか悪いか考えると。
範囲は狭い気がしますね。
ちょっと良くないよね。
はい。
なら、自分の力で考えて、今の世の中にとってを良くするという観点において重要な人物になるって言ったら、
そうですね。
結構いいよね。いうふうにして、その一個言葉つけて、社会にとって有益な人物になるって言ったときには、 それをもっとなんかイメージとしては顕微鏡で見るぐらいに、それってどういうことってまた考えてほしいですね。今やったみたいに。社会にとって言う。だ結構、いろんな人と喋ってて思うんですけど、あんま言わないですけど、人には、その人に対しては、なんか今言ったみたいに社会的有益ななんとかって、それは一体何を意味してんだっていつも思いながら、そういうことをこうバラしちゃうと人が話してくんないんで、で、それってどういうことって言って、聞いてって、やたら質問していくと、境界線がよく分かって、で、こんな風にして深くしていきながら言葉の定義を見直す。今、たまたま出てきましたよ。社会にとって有益な人物になるって、すごいいい響きですけど、ちょっとそこにね、まだまだいろんな分けれる余地があるわけですよね。で、分け方によってはあんまりうーんってね。だ多分、で、そういう風にして考えていた時に学習の目的はそれにしようと。で、じゃあ、統合って言ってるってことは、これね、質問からですけど、スポーツと学習の統合を目指したいという話ですから、これ、統合できてないと思ってるわけですよね、今みんな、その方は。なんで統合できてないんでしょうね。なんか、統合できないってことは対立してると思ってるわけですよね、おそらく。スポーツしてたら勉強がはかどんないと思ってるんですかね。って言われるんですかね、親とかに。
そうですね、勉強とか学習に使う時間が多くて、あまりスポーツに使う時間がないっていうこととですか。
か、スポーツに時間割けば、塾に行けないんじゃないかとか、ですよね。例えば、毎週土曜日にサッカーの練習に一日中使うよりは、塾に行った方がいいんじゃないかって、いうふうに思ってて、その統合についてどう思いますかっていう話だとは、勝手に予想してるわけですけども、じゃあ、対立してるのは、スポーツすれば学習はできないって言ってるわけですから、それを統合したいと矛盾してるって思ってるわけですね。で、僕はもう最初から僕は矛盾してないと思ってましたけども、じゃあ、この矛盾どうやって解決するか。で、何がじゃあ具体的に対立してるのか。一つは時間ですよね。で、まあもう結構あっさり答えが出そうですけど、じゃあ、スポーツをやれば学習能力も高くなりますよっていうことが解決の手段なわけですよね。でも、それを言うは簡単でできないわけですね。で、それを親に説得することがまた難しいわけで。そのときに、どうしたらいいかって言ったら、やっぱり学習について深く考えていく。さっき一生懸命考えましたよね。なら、大体のそういうこと言う親は、いい点数取らせるっていうのは学習の目的だと思ってるわけですよね。学習とは、その時に言えばいい。その親に言えばいい。学習って何だと思いますかって聞けばいいと思うんですよ、僕の。なんとかって、そうですか、じゃあこういう言い方したらどうですかとか言って。で、学習とは、でも今の感じを聞いてると、学習とは、まあ、その時点でめっちゃ怒られたりするかもしれないですけど、学習とは、なんか、誰かが用意して必ず答えになる問題を解いて解けたことが点数が良かったら、決められた解き方を覚えてそれ解けたら、それが効率よく解けることが学習の目的になってませんかって。それって、これからの世の中に本当に役に立ちますかねって言って。だって、今、どんどん世の中変わってって、今、企業が欲しい人とかは、もう基本的には、新しいものを作れる人だったりとか、自分で考えて行動できる人ですよね。答えが分かってるものを、効果的に早く解くなんていうのは、コンピューターでいいってみんな思ってますよねって。そういう学習能力じゃないものって身につけた方が良くないですかって。じゃあ、それがスポーツになるのかっていうのをちょっと今度は考えていくわけですよね。じゃあ、スポーツってどういう活動なんだろうって。で、じゃあ、さっき言ったみたいに、じゃあ、新しいものを作っていったり、自分で考えていくっていうことをしようと思ったら、何がいるだろうって。何がいると思います？ 自分で考えていくためにはいろんなもちろん要素がいるけども、根気、精神論的に言えば、根気ってどうやって身につくと思います？
うん、一つのことをやり続ける。
一つのことをやり続ける。
はい、
どう、まあでもじゃあ、
はい、
ひたすら穴掘れっていうのを子供の時にやらせれば身につくと思う、根気。
はい、そういうやつかな。そうですね、すぐ嫌になりそう。
うん、でも一つのことをやり続けるっていうことが間違いとは思わないよね、
うん、
自分の感覚的に。
そうですね。
じゃあそれがでもぼんやりだから、実は感覚的には一つのことをやり続けるってことができれば、でやることで根気つくかもって思ってるけども、これ結構ふわって考えてるから、それを突き詰める、
うん、
ならじゃあって言って例を出すと、具体と抽象ね、例を出すと、じゃあ穴掘り続けたらどうなんだって、
うん、
いや違うなってなります。じゃあ他で何か例を出すと、草むし続ける、
うん、
草むし続ける、どう？
まあそれも嫌になりますね。
じゃあ草むしるんだけど、公園の雑草むし続けるだったら、
まだ目的がある分頑張れそうです
とか、あと綺麗になってんのが見えるもんね。
うん、そうですね。
ならちょっと違う。
そうですね、モチベーションは続きそうです
ね。うん、目的が分かってて、
うん、
やってったら、
うん、
結果が見えてくるっていうのは結構重要な気がしますね、根気において。
そうですね。
ね、って考えたら、その今持ってる知識だけでも結構しっかり定義ができると思う。根気はどうやって埋めるのかって言って、
うん、
そんなことないですかね。僕の質問がいいからですかね。まあそれもあると思うんですが、でも難しいことは何もしてないんですね。で、哲学とか面白いのは、なんかごくごく当たり前と思ってたものが、なんかごくいつも使ってる言葉を使って、いつも使ってる知ってる題材で考えていくと、あれって分かってなかったとか、え、こんな世界なの実はみたいな、
うん、
っていうのを発見してしまうことがすごい面白くて、でじゃあその根気っていうのにそういうふうに考えていったときにちょっと違いますよね。普通になんとなく根気って思ってるのと、一つのことを続けるって言ったことも、一つのことを続けるっていうのは実は抽象的な表現で、しかも抽象的なんだけども、その抽象的なものをちゃんと理解してるかっていうのは理解してない。抽象的なものの中にはいっぱい要素があって、その具体的なものとかまで想像できて初めて抽象的なものを理解してるわけだから。で、そうやって考えたら根気っていうのは、やっぱフィードバック重要じゃないかとか、目的大事じゃないか。っていう風になってくるわけですね。で、スポーツだったら結構簡単ですよね、それが。はっきりしてますよね。学習っていうのは結構抽象度高いんで、社会にとって重要なとか、変革をもたらせるとか、子供にはわけわかんないと思うんですね。でも、スポーツだったら単純に上手くなるのすぐわかるし、
うん。
で、その時に大人が、そのポイントは、学習の時に否定したことをスポーツではやらないってことですよね。学習の時に決められた解き方があって、決められたやり方に従って効率よくしていく。で、スポーツ習うのももちろんそうで、そういうステップは必要なんだけど、そっから自分で磨き上げるみたいなところが、本当は大事な部分じゃないかなと思うんです。で、言われた通りにただボール投げるとかだったら、機械と一緒ですけど、それをより遠くへ、より早くって、より正確にってしようと思ったら、いろんな工夫をするわけですよね。で、いろんな工夫をするっていうことを学ぶっていうのかな。でも基本はさ学んじゃって、そこから自分なりに改良する。で、わけわかんなくなったら元に戻ってくるとか。で、人が上手い人がやってんのを観察して、自分なりに真似するとか。 そういうのって、その生きた学習能力じゃないかなと思うんですけど、
そうですね。
で、その感覚で勉強すればいいんだよっていうところが、もししっかりとできれば、スポーツの学習っていうふうに説得できるんじゃないかなと思います。で、僕個人的にはかなりスポーツは好きで、ただ普段があまりにぐうたらしてるんで運動音痴と思われてますけど、結構どのスポーツやってもすぐある程度上達するんですけど、こう見えて高校の時は2年生の初めからレギュラーだったりしてますから、スポーツでは。高校のね。で、だから、で、じゃあその時に僕は体力的にすごい優れてたかっていうと、そんなことはないんですね。で、今ゴルフやってますけど、友達の方が多分 1.5 倍から2倍ぐらい筋力があるはずなんで、僕ちょっと腹筋たるんでますけど、そいつは割れたりするわけですね。でも僕の方は飛ぶわけですよね。で、それはなんでって言ったら、やっぱりそのコツをつかんだりとかして、で、勉強して、試して、あ、こうじゃない、ああじゃないとか言いながら研究するのが好きなんで、研究してやっていくと。で、その、全くその時に体験していることと、仕事していることとかって変わらないと思ってて。で、学習、なんか上達していく喜びとか、学習する喜びっていう。聞いて分かった話を自分で実際できるようになるまでやる楽しみっていうのは、これはもうちっちゃい時に身につけてないと、大人になってからいくら言われてももうデブ症とかだったらもうどうにもなんないから、ちっちゃい時のうちにやっぱりできる喜びっていうのは感じるっていうのはすごい大事だなと思うね。それやっぱ手軽に体験できるのはスポーツかなと思います。で、あと脳の話でいけばなんか、運動やってないと脳って働かないっていう話もありますしね。で、あとね、これはもうなんか別の知識ですけど、結局、まあ別の知識って今言いましたけど、一つのテーマを勉強するにしても、やっぱりいろんなことについて勉強する必要があると思うんですね。なので、もう全然いつも読まない本とか読んだりするといいんですけど、認知科学っていう分野があって、ここでなんかね、昔教えてもらったんですけど、理解するっていうのはどういうものかって言ったら、認知科学っていうのは、インプットとアウトプットの中の処理っていうのを考えるんですけど、そしたら、理解したっていうことは、アウトプットができなきゃいけない。アウトプットして初めて理解したことになる。で、本当に理解してるっていうのは、アウトプットした結果を他人がインプットして、その人同じようにアウトプットできたときに初めて理解できたという定義をしているわけですね。だから例えば僕がゴルフができるようになりましたと、そのゴルフができるようになったことを藤田に教えて、藤田ができるようになる、そしたら理解しているってなると、長嶋監督はどうだったんだとかね、まあそれは冗談ですけど、でもそのプロ同士のだったら、その擬音の教えがすごい役に立つんですけども、まあレベルはいろいろありますけど、でもそんな風にして考えていくと、理解するっていうことをより促進させたりとかするためには、やっぱりスポーツっていうので、自分より年下の子供とか下手な子とかに教えてあげるっていう行為をこう促進していけば、人に教える楽しみとか、だから人に教えることによって自分がよく学べるっていうことを知れば、率先して人に教えますよね。じゃあやっぱコミュニケーション力も上がるし、そのやっぱりじゃあちっちゃい自分より年下の子供を教えるってなったら、社会性身につくし、世話も焼けるし、ね、したら自分の弟の世話を焼こうかなと思うし、じゃあそういう子供たちを世話するってなったらリーダーシップも身につくし、いろいろ身につくと思うんですよね。で、そういうことをいっぺんにやれますよって言ったら、スポーツと学習の統合って言えるんじゃないかなと思います。で、今これの題材が大事なわけじゃなくて、今どういうふうに考えていったかなということが、なんか参考になればいいなと思います。 何か質問ありますか？
そうですね。実際これで、子供の親を説得しに行かなあかんってなった時に、まあ、やっぱり親って周りの同じような子供のところと比べたりとか、だから目先のところについつい目がいっちゃうじゃないですか。そういうところ、そういう時に、やっぱこう、完全に納得してもらえるようなことってあるのかなって、ちょっとふと思ったんですけど、頭で考えてわかるっていうのがあるんですけど。
そうね。で、別の音声で喋ったのと一緒で、実は物の見方一つで、ただ世の中はそのバカな親しかいないと思ったから、何もできないけども、そういう大切なものがわかる人がいるんだ、思ってたら、あとは、みんな本当は薄々気づいてるけど、それを踏み出す勇気がないだけっていうふうに思えてたら、性悪説と性善説みたいな感じで、説得の仕方変わるかなと思って、したら、私が目指してるのはこうですっていうのは、すごい非常に大きな目標だったら反対する人いないはずない。で、それを実現するとなった時には、こうやってやったらどうなんだろうと思ってます。私はね、あなたがもし別のいい方法を知ってたら、それをやってもらっていいんですよっていうふうに言えばいいと。そしたら、ああ、この人興味深いなって。その方法は唯一これなんですとか言ったら、ちょっとね、
そうですね、押し付けられてる感じがあり
感
ま
じ
すよね。
がありますよね。だから僕らもう QHM じゃなくて、他でできるならやってくれていいって言えるわけですよ。常にそういうスタンスでいるわけですけども。そういうつもりになってやらないとビジネスはこれからしんどいのかなと。他でもいいんだよって、この目標を達成するのでも、自分が知ってる中だったら一番これがいいと思ってるって、一つの方法として、今もうすでに洗練されて存在して、ここで提供を受けられるの、試してみてください。子供が嫌だって言ったらやめていいと思います。でも子供がやりたいって言ったら、もうちょっとだけ続けてください。で、嫌だ、子供が嫌だって言った時の嫌だのが、あとちょっと壁を乗り越えたら楽しい世界が待ってるのに、とりあえず嫌だってつまずいてる場合は、励ましてねっていう話をすればいいと思うし。ね。昔、それの話で思いましたけど、ね、自由保育の弊害っていうのはそれですよね。もうちょっと頑張ったら面白い世界が見えるのに、根気が続かなくて、やめるときに、もうやめたので、もうやめていいよ、みたいな感じで、撤退していくわけですね。したら、子供からチャンスを奪うわけですね。乗り越えたその先にある楽しさっていう。で、そこでもうちょっとやったら、こんな面白いことあるかもしれんよっていうね。その時に叩いてでもやれっていうのも一つの手ですし。僕の場合だとね、ちっちゃい時に、やるって言ったのに、途中で投げ出したし、叩かれてましたね。で、逆にでも、やめるって、本当にやめるってなったら、あっさりやめさせてくれましたね。例えば、そろばん始めた時に、本当はそろばんでめっちゃ計算早くなりたいわけじゃなくて、そろばんってどうやって計算するのかな。あんな、パチパチやって、あれですごいスピードで計算してるのを見て、テレビかな。授業で、学校の授業かなんかでちょっとだけやって、なんだそれ、で学校の授業、学校の授業ですね。それでやって、足し算だけやって、足し算引き算ぐらいで、少ない桁数でやって、もっとでか、こんだけあるのに、このちょこっとしか使ってない、こんだけ全部使ってやれるようになって、どうやってやるんだろう。で、なんか先生は掛け算と割り算もできるとか、頑張ったら小数点も何でもできるとか言って、電卓より早いって言って、マジでと。どうやってやってんだろう。やれるようになりたいじゃない。どうやってやってんのっていうのは知りたかった。それで、そろばん教室行きたいって言って、なら1円なりとかめっちゃやらされて、もうこんなやりたくないとか思いながら、でも我慢してやって。で、割り算とか掛け算とか教えてくれって言って教えてもらって、なんかやり方が分かった。で、仕組みも分かったと。5と4で9があって、10はこの、 無で10を表すんだとか、したらこう計算、いろんな計算してこうパチパチパチパチこう桁を上げていくこの仕組みにちょっと感動して、で、それ分かっちゃって、おぉすげえってなった瞬間、もう飽きた。もう分かったと。自分が本当に知りたかったことは、一生懸命ある程度訓練させられて、この、なんていうかな、銃を作る、なんか余りを作っていくみたいな計算の頭の中でそれができればできるとか、いろんなことを考えて、子供ながらに、小学校ながらに。で、分かったと。もうやめたい。で、親にすぐ言い出しづらくて、言ってるふりしてたらめっちゃ怒られて、なんでってやった時に、その話を説明したら、えらい喜んでくれて、もうやる、行かなくていいって言われて、そうですか、よかったって言って、そうのも、だからそういうふうに、やっぱ、子供が何を、実は子供なりに何を思ってるか分かんないですから、何がやりたくて。よく聞いたら、ただただ、なんか、本当に自分なりに納得して、もうやりたくなくなったっていう場合もあるわけですからね。僕は別に、なんか、ね、今思い出したけど、シール貼れるんです。4級とか取ったら横に。2級とか思ってるやつがめっちゃ嬉しい。別に俺、いいし計算、電卓でするしとか思ってたから。で、4級のシールしかなくて。で、3級はどっか高校にテスト受けなきゃいけないとかって、休みの日に。いや、俺は計算の仕組みが分かりゃいいから、もういいんだよっていうつもり。ね、で、そんな風になんか、子供なりに何が興味があるかが違うんで、それを見た上で、なんかだんだん教育論の話してますけど、で、何をするかって、どこまでやらせるかっていうのは、しっかりサポートしてあげればいいよね。そういう観点で、他にもいろいろ習い事は、ちょこちょこやらせてもらいましたけど、でも、この子は基本的には、なんか、熟達するより、そういうのが好きなのね、みたいな感じに、捉えてもらって、まあいいように育ててもらったな、と思いますけども。で、それが、こういう仕事をすることに、とか研究することに役立っているわけで。で、逆に熟達するっていうこと自体が好きな人がいたら、何かの分野で専門職になる能力を引き出せるわけですから。で、そんな風に考えたときに、まあ、そこまでこうやっていろんなことを考えたり知識を増やしていけば親を説得できるというか説得できるというか一緒にやりませんかって言えると思うんですよ、
うん、
それがまあ答えじゃないかなと思います、はい、ぜひですねちょっとまあウェブテラコ屋の中でいろいろ話している内容が全部少しずつ関連してこういうのを、まあ今バラバラにやってますけど、ちょっとずつ意識することによって、やっぱ物を考える力が全然違ってくるんじゃないかなと思います。で、違ってきたらですよ、その結果がやっぱりビジネスに表現してほしいんですね。で、表現したらまたそこから結果が変わってくると思いますので、ぜひですね、これからも一緒に勉強していきましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。